4. 市政に対する一般質問ダイジェスト。和光市のこんなことを聞きました。一般質問とは、市政全般について各議員が様々な角度から執行機関に対し、事務の執行状況及び将来に対する方針等について報告・説明を求めて質問するものです。市民要望を交えながら議員自身の意思に基づいて質問することにより、より良き方向へ執行機関の回答を引き出していくもので、各議員が力量を発揮する場でもあります。発言順位の順番で並んでいます。各欄には議員の顔写真があります。ふるさと納税制度の活用、商品広報戦略とシティプロモーション強化。内田彩、新しい風、希望。質問、ふるさと納税が財政に与える影響や運営コスト、返礼品ラインアップ、寄付額増加に向けた取り組み、新たな外部サービス、旅先納税の導入可能性について伺います。企画部審議官答弁。仕事や研修で和光市を訪れた方へのアプローチも必要と考えています。国の機関や企業、教育機関との連携を図り、ふるさと納税を通じて市の認知を高め、新たな寄付者の開拓を行っていきます。その他の質問、介護保険特別会計の財政、喫煙マナー、国際教育と国際交流、学校生活、自転車青切符。行政の透明性確保と市民への説明責任を従前に果たすため、公文書管理条例策定を。町鳥よし子、新しい風、希望。質問。重要な政策決定過程がわかる公文書は一律年限で廃棄せず、市民共有の財産として管理保存されるべきと考えるが、公文書管理条例策定への取り組み状況を伺います。総務部長答弁。令和5年の質問以降、具体的な検討が進んでいませんでした。本年12月に公文書管理システムが本格導入されたことを踏まえ、まずは公文書管理上の課題抽出・把握から進めてまいります。その他の質問、子ども施策、高齢者・障害者施設の防犯、登下校支援等福祉施策、公共施設の包括管理委託等、防災力向上で市民の安全安心の暮らしを。斉藤幸子、公明党。質問。災害後の二次被害として深刻な通電火災を防ぐため、感震ブレーカーの普及は重要です。市民が目に見て理解できる啓発の取り組みについて伺います。中、用語解説。感震ブレーカー。地震の揺れをセンサーが感知し、設定した震度以上の場合に、自動で電気の供給を遮断する機器で、地震による通電火災を防ぐための防災グッズのこと。中終わり。危機管理官答弁。感震ブレーカーの普及は重要であり、啓発ブース等で実物を見ていただく取り組みは有効です。防災意識、特に自助の向上につながるよう、引き続き啓発を進めてまいります。その他の質問、教育、不登校、スポーツ施設整備、和光運動場、市民サービス、お悔やみ窓口、等、伝道師のスキルアップを目的とした自主活動を支援する枠組みの設立について、 内山恵子、緑風会。質問、防災、まちづくり伝道士がお互いのスキルアップのため、避難所運営ゲーム、HUG、HUG 等を行う際に必要な資機材を支援する枠組みを設立することについて伺います。危機管理官答弁、具体的な伝道士の要請内容を聞き取った上で、その都度判断し、可能な範囲で協力したいと考えます。その他の質問、スマート自治体、健康づくり。高齢化社会に向けて、特別養護老人ホームの拡充・建設の遅れと土地問題について、赤松雄三。質問、特養ホームの土地手当は大きな課題です。もう所管だけでなく全庁を挙げて取り組む必要があるのではないでしょうか。市長答弁、公募してもなかなか応募がありませんが、柔軟な対応を考え、土地も全庁的に話し合いをしているところです。見つかればすぐに共有します。その他の質問、駅北口土地区画整理事業の期間延長問題、職員の育成、女性の障害者グループホーム建設、和光高校の跡地利用、下新倉小学校の地域開放、環境政策ゼロカーボンの推進、空き家等対策等、医療的ケア児支援体制の強化を問う、富澤啓司、公明党。質問、支援センターの人員体制やコーディネーター配置状況、地域資源の活用、レスパイト事業、訪問看護、保護者支援の強化をどう進めるか伺います。中、用語解説、レスパイト事業、介護者の身体的・精神的負担を軽減し、リフレッシュする時間を提供することで、在宅介護を行う家族が一時的に休息を取れるよう、介護サービス事業者が介護を代行するサービスのこと。中終わり。福祉部長答弁。基準を満たす人員とコーディネーターを配置し、支援体制の強化に努めています。子ども安心部長答弁、レスパイト事業の必要性を認識しています。情報発信、交流会、研修等も通じ、孤立防止に努めます。その他の質問、第5次和光市総合振興計画等、和光市子ども計画に明記された子どもの権利条例制定後、実効性を担保する広い周知・啓発を。伊藤妙子、公明党。質問、親の事情により子どもが何も知らされず、突然の転出・転校で環境を奪われることは、意見表明権の観点から著しく権利侵害していると考えます。見解を伺います。子ども安心部長答弁。あらゆる子どもの権利実現を考えるとき、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重の4原則に照らして考えることが最も大切と考えます。その他の質問、児童虐待根絶の取り組み、産後ケア事業の充実、住居地域の用途外利用への対策等。第三小学校建て替え計画について、吉田武史、緑風会。質問、和光市立第三小学校は、 第2次和光市公共施設マネジメント実行計画において、和光市駅から近い立地を生かし、民間資金を活用した官民一体複合化 PPP-PFI による建て替えを検討するとしているが、計画を伺います。教育部長答弁。令和元年12月に和光市小中学校個別施設計画を策定し、令和8年から工事着手と設定しましたが、令和4年3月に策定した第2次和光市公共施設マネジメント実行計画において、令和9年度以降の第3次実行計画期間に実施する方向となり、現在検討を進めています。和光市政の実務を担う優秀な人材の採用を、情報発信と接点づくり。萩原圭一。質問。少子化や就職活動の早期化が進む中、職員採用の取り組みを伺います。総務部長答弁。今年度は214人が応募し、26人が合格しました。主に35歳までを対象とし、応募者の約半数は民間企業の経験者でした。主に秋ごろに採用試験を行っていますが、今年度から6月ごろに新卒採用も行い、有料の求人サイトも活用したことで、応募者が増えたと考えています。SNS や動画、合同説明会、学生インターンシップなどで仕事の魅力を伝えています。採用後は若手職員でグループを作り、相談しやすい職場環境を整えています。学校徴収金、隠れ教育費の管理について、鎌田康春、無所属の会、維新。質問、教員が個人のクレジットカードを使用し、教材費の立て替え払いを行っている状況について、市の認識を伺います。教育長答弁、学校徴収金の取り扱いにおいて、今後改善の余地があると認識しており、会計要項の見直しを検討しております。ガバナンスの実効性を高められるよう、徴収金の扱いについて検討を続けてまいります。その他の質問、北朝鮮による日本人拉致問題、幼稚園保育園の支援、学校給食、市民相談窓口等、外国人らの国民健康保険税全納制度の導入検討を、岩沢祐樹、無所属の会、維新。質問、本市における日本人世帯主及び外国人世帯主別の国民健康保険税の収納率と加入世帯数について最新のデータを伺います。健康部長答弁、把握していません。質問、来年4月に始まる外国人らの国民健康保険税全納制度について、本市で導入する考えはありますか？健康部長答弁、導入する予定はありません。質問、国民の関心や社会的要請を踏まえれば、本市でも導入に向けた検討を速やかに進めていくべきでは？その他の質問、学校樹木の落葉対策、自衛官募集事務等、内部統制の現状と今後の取り組みについて、渡辺達之、緑風会。質問、内部統制の考え方としてミスをなくす方向での制度設計なのか、ミスをするものと踏まえての制度設計なのか、 市の考えを聞かせてください。企画部長答弁、市の内部統制は事務処理のミスをなくすことを前提としつつ、人の本質としてミスをゼロにできないという考え方も包含して取り組みを実施していきます。その他の質問、公共交通、学校施設包括管理、和光市子ども計画、庁舎活用、介護保険木連れ、健康和光、食育推進計画、自殺対策計画の一体的策定における自殺対策の推進について、菅原充、新しい風、希望。質問、健康・食という観点からも含めての相談体制を整えて、さらに自殺対策に取り組むことについて。健康部長答弁、次期計画では各計画に関連する質問を包含して調査を実施し、分析や課題抽出を行う予定です。国の統計データや事業での個別ケースの実態分析等の結果から、より実情に合わせた相談体制や自殺予防のための周知・啓発等について検討をしていきます。その他の質問、小水力発電による街路灯導入の検討、学校教育、DX 推進の計画見直し等、市民の命を救う AED の屋外設置について、片山義久、緑風会。質問、公共施設に設置されている AED は、施設が空いていない夜間や休日には使えないという問題があります。24時間いつでも使える AED の屋外設置について伺います。総務部長答弁、令和8年11月より市内9カ所のコミュニティセンター及び地域センターにおきまして AED を屋外設置に変更することを予定しております。その他の質問、自転車ルール徹底、新倉小学校付近の交差点における交通安全対策、水道水における有機フッ素化合物 PFAS、PFAS について等、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金支給の交付額を全額市民へ。吉田育代、質問、以前コロナ流行時に上下水道基本料金免除をした時の総額をお示しください。上下水道部長答弁、事業者を含む全世帯対象に水道料金の基本料金4ヶ月分の免除をし、総額は約1億6000万円でした。質問、交付金をお米券や上下水道基本料金免除に充てることについて、市の見解をお示しください。企画部長答弁、国も積極的な活用を促している分野ですので、総合的に検討してまいります。その他の質問、道路、生活保護、市民祭り、市としての自治会に対する認識・加入率を促進するための取り組みとして、自治会カルテ作成等の検討は、松永康江、質問、市長の自治会に対する認識・加入率促進の取り組みとして、自治会ハンドブック見直しや課題を把握し、具体的な支援につなげていく自治会カルテ作成について伺います。市長答弁、自治会は任意団体で、会費も発生するため、強く推進を行っていないが、 誰でも参加できる畜舎協を盛り上げたいです。市民環境部長答弁、自治会ハンドブック見直しの検討や自治会カルテは実態把握と情報共有の強化に努めます。その他の質問、災害時医療提供体制、木連れ問題、自立支援協議会、アイサポート運動、児童生徒の通学路、